Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
みなさんこんばんは。11月15日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。さて、今年もあと1ヶ月半となってしまいました。っていうかですね、皆さん秋って満喫されましたか？10月の初旬ってまだね結構暑かった気がしますよね。特に私クーラー入れてたぐらいなもんですから。ところが一気に寒くなってきたせいで、自分もね先日ちょっと風邪をひいて体調崩しちゃいまして、秋を全く満喫していないのではないかとさえ思ってしまいます。季節の変わり目はとかく体調崩しがちですのでね、皆さんも十分気をつけましょう。さて、この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第3週のパーソナリティ担当いたします相原龍太です。東京都内を中心に月に1本から2本ペースでピアノ弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。2016年残りのライブ確定いたしました。あと1ヶ月半だというのになんと4本もライブがあります。またエンディングでね詳細をお伝えしていきたいと思います。本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトですが、先月の冷凍食品に続きまして今月もある食べ物でございます。これも多分皆さん食べたことがあるはずです。ただどうかな、普段からそう頻繁に食されているかどうかは定かではありません。どちらかといえばお祝い事とかで出てくることが多いかなという感じでしょうか。後半はオリジナルコーナーですね。第3週の今夜は合言葉、果たして今夜はどんな詩が登場するでしょうか、乞うご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。さて、11月15日、今日は何の日でしょうかと聞きますと、真っ先に、出てくるのが七五三ではないかと思います。七五三以外にも実はこの11月15日様々な記念日があるようで、今回はその中からですね、かまぼこをスポットに当てたいと思います。なんでかまぼこやねんという話もねありますけども、それまたちょっとの、おいおい、お話をしていこうかなと思います。ではまずそのかまぼこのね歴史というところからまたねちょっと、触れていこうかと思いますが、かまぼこの古くはですね、材料を竹の棒に筒状に巻いて作っていたらしいんですね。で、その形が、ガマという、まあ、多年草草ですよね、まあ、それの穂に似ていると、いうところから、そのかまの矛だったかな。で、それが、まあ、転じて、かまぼこ、というように呼ばれたと、されているんだそうです。で、この竹を、まあ、抜き取ると、まあ、結局現在のちくわの形になるわけですね。その竹をこう引っこ抜いても、真ん中に穴が開く状態になるわけですから。で、後に、普通のこう板の上に成形した、板かまぼこっていうのがまあ登場するんですけども、まあ、それと区別をするために、ちくわかまぼこと呼び分けていたんだそうです。板かまぼこと、ちくわかまぼこと。で、その元祖の方は、かまぼこが脱落して、まあ、単にちくわと 呼ばれるようになって、で、板かまぼこの方は逆に板が外れてかまぼこになったということなんですね。だから、元々の作られていたかまぼこというのは実はちくわだったということになってしまうわけです。まあ、確かにちくわも考えたら、ね、魚を、白身魚か、を、こう、すり身にして、まあ、加工して、まあ、作られた、品物になりますよね。で、そのかまぼこの製品が、この日本に、歴史の中で初めて登場してくるのが、もう結構古いですね。平安時代に遡るだそうですけども、当時の、古文書の中に、祝いの宴会料理のスケッチがありまして、で、その中にかまぼこが、記録をされているということなんです。で、これを確認できる、最古の文献上のかまぼこであるとして、1983年、昭和58年に、その数字を取ったんですけども、その平安時代の1115年という、ま、年代なんですけども、その2つを割る、11と15っていうのかな、その2つに分けて11月15日をかまぼこの日というふうに制定したんだそうです。なんかね、すごい無理やり感がね半端ないなという気もしますけどね。それでその、かまぼこのその白身の魚使われている原料ですね、当時はですねすごい高価なものだったんですね。なのでかまぼこもご馳走というふうに考えられていました。まあ、時に、贈答品としてこう用いられて、本能寺での織田信長の最後の晩餐にも灯されたとされているんだそうです。なお、かまぼこが、こう商品として販売されるようになったのはもっとずっと後なんですね。江戸時代以降と、されています。武家の結婚式とかでよく鯛とかがね、縁起物として欠かせないんですけども、経済的に用意できない場合は、まあ、絵だとか、模造品なんかを持って、これに変えたと。で、その一つが、細工かまぼこ。まあ、飾りかまぼことも言うんですかね。まあ、それでありまして、まあ、次第に、庶民の結婚式の縁起物としても出されるように、なりました。細工かまぼこって僕、名前はね、聞いたことあるんですけど、実際ちょっとよく見たことなかったんで、ね、ちょっといろいろ見てみたんですけども、タイのこう、お頭を、こう、かまぼこで、結構細かくね、なんていうんだろう、飴細工とかじゃないけど、ああいう感じでこう、かまぼこ細工ってことでね、まあ、掘ったりとか、なんかいろんな形を成形して作ったりとか。で、まあ、色とかもね、ちゃんとつけて、作られているんですけれども、結構細かくて、本当に一種のこう、アートのような、感じでね、作られていたのをちょっと見たことがあるんですけども。またその、まあ、縁起物ということで、例えば富士山だとか、松だとか、まあそういった絵柄なんかもね、こう一緒に用いられたりしているようですよ。またね、あと、揚げかまぼこっていうの皆さん知ってますかね？これって実は比較的歴史が浅くて、薩摩藩が琉球を支配するようになった17世紀以降に、沖縄のチキアギ、まあ、つけ揚げとも言うらしいんですが、チキアギが伝来して、まあ、今の薩摩揚げだとか、あるいは天ぷらという名前でね、全国に広まったと、されているんだそうです。ではここで、ちょっとブレイク一曲入れさせていただこうと思うんですが、またまた今月もね、リクエストいただきましたよ。茨城県水戸市のゆきよっとさん、ありがとうございます。相原さんのアライブをリクエストします。あの曲とっても好きなんです。ということで。ありがとうございます。ゆきよっとさんのためにですね、この曲好きって結構意外な気もしますけども、ちょっとしばらくね、ライブでも歌ってないんでね、ぜひね、このラジオで、お流ししたいと思います。聞いてください。相原龍太、アライブ。はい、お聞きいただきましたのは、相原龍太のオリジナル曲、アライブでした。ゆきおとさん、ありがとうございました。またこれからもね、ぜひ聞いてやってくださいませ。さあ、第3週担当パーソナリティの私、相原龍太がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、かまぼこをテーマにお届けしております。前半ではね、かまぼこの歴史について、まあ、中心にこう話をしていきました。後半はですね、かまぼこの製法だとか、あとはそのかまぼこの、まあ、いろいろ様々なね、種類とかもありますので、その辺をね、ちょっと、スポット当ててみようかなというふうに思っています。まず、かまぼこの製法ということなんですけども、まあ、さっきもね、前半の方でもちょっと話しましたが、主だった原材料としては、白身魚。になりますけども、じゃあどんな白身魚使われてるのということになってくるんですが、先ほどかまぼこが最初に作られた頃、 の話になるんですが、現在のような海水魚ではなくて、主に淡水魚のナマズを原料としていたという説があるようなんですね。で、現在は、まあ、当然海水魚を使われているんですけども、まあ、主だった材料としては、スケトウダラ、イサキ、イシモチ、ハモ、ムツといった、まあ、お魚が使われています。で、白身魚の白身の部分のみを使用して、まあ、ごく稀にね、魚によっては、赤身だとか、血合いの部分とかもあったりするようなんですけども、当然そういうところは、使わないということです。で、さばいた魚の身をこう水にさらして、まあ、血液だとか脂肪だとかを取り除き、でそれを、石臼などですりつぶして、まあ、塩だとか、卵白だとか、そういった、まあ調味料を入れて、練り合わせると。で、本来白身魚って、塩を加えて練ることで、すごい粘り気が、本来は出るものなんですけども、結局粘り気だけが出ると、形がなかなかこう安定しないんですよね。なので、成形をしやすくするために、まあ、いわゆる安定剤だとかの、まあ、添加物を加える、なんていうところもあったりするようです。で、これテレビでとかやって、たことあるような気がするんですけど、練り合わせたその身をですね、手つき包丁といってちょっと特殊な包丁があるんですが、それを使って、かまぼこ板にこう半円状にこう盛り付けていくっていう作業があるんですね。ま、場所によっては機械で盛り付けたり、型抜きで、成形されるところもあったりするんですけども、やっぱりその、実際に手で、半円形の形にこう盛り付けるっていうのが、まあ、割と一般的なのかなという気がしますけども。また加熱方法とかのね、違いなんかもあるんでしょうけど、まあ、蒸しかまぼこだとか、それから焼きかまぼこなんていったものにもね、こう分かれたりするんですけれども、まあ、大体皆さんが食しているかまぼこって大体蒸しですよね。蒸しかまぼこ。で、まあ、一般にその、焼きかまぼこと呼ばれている多くっていうのは、まあ、表面に当然焼き目がついているものになるわけですけれども、あとね、その蒸しとか焼きの他にも茹でたりそれから揚げたりっていうのがねあるんですけれどもね、この茹でたものっていうのがまあはんぺんだとかまあつみれだとか、それから揚げたものっていうのはまあさっきねちょこっと言っちゃいましたけど、さつま揚げだとかね、それからまあ沖縄でのチキヤギと呼ばれていたり、あと西日本ではまあそのさっきのさつま揚げのこと天ぷらっていうふうにね呼んだりするまあ地域もあるようなんですけれども、まあ、これらの、まあ、練り製品も、まあ、広い意味で言えば、かまぼこ、ということになるわけですね。そうですね。さつま揚げ、それから、そうか、天ぷらとはちょっと違うかもしれないけど、さつま揚げなんかも確かの練り物としてね、よくどこだっけな、自分の地元じゃなかったけども、そのなんか、お惣菜屋さんみたいなところでね、こうお団子の練り物だとか、おでんの材料だとかね、そういったものと一緒にこう売られてたりとかってありますよね。そんな感じで、まあ、元を正せば、かまぼこというような、まあ、捉え方というか、そういった、呼ばれ方もしたりしているようなんですね。で、今、蒸しかまぼこというふうに言いましたけども、他にもね、さっきもちょっと言った、細工のかまぼこだったりとか、巻きかまぼこって言って、これ最初ね、僕ちょっと勘違いしてたんですけど、一種のナルト、あれも、まあ、よく考えたら、かまぼこの一つかなというふうに思っているんですけども、それから、あともう一つ、笹かまぼこっていうのね、ありますよね。笹かまぼこもね、なんだっけな、あれは、もともとは、宮城県、仙台市だったかな、そちらのね、こう、名産品として、知られていますけれども、そうだな、この辺なんかも、笹かまって僕ね、あんまり食べたことないんですよ。仙台にも行ったことがね、あんまりないので。これはなんかもうね、結構、普通で生で食べるのかな。まあ、火をね、通して焼いたりとかしてもね、美味しかったりしますけどもね。そんな感じで、あとね、そうそう、かまぼこっていうと、あと、板わさがね、まあ、ごく一般的だと思いますけども、あれも結局生でね、そのままわさびと醤油で食べるだけなんですけども、最近は、かまぼこの間にちょっと切れ目を入れて、間にチーズを入れたりとか、まあ一種のチーカマみたいな感じになるのかな。そんな感じでちょっとおつまみ感覚でね、食べられたりとかもしているようですので、皆さんもぜひね、いろんな食べ方をやってみるのも面白いかもしれませんよね。といったわけでございまして、今週のスポットライト、かまぼこをテーマにお届けいたしました。
君のために
歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。はい、第3週の今夜オリジナルコーナーは合言葉でございます。早速ね、今回の詩をご紹介したいと思います。大切なもの、やっとここまでたどり着いたんだね。行く当てもわからずに歩き続けた。もっと素直に自分らしく生きてみよう。そこにある輝き見失わぬように。いつの日も自信がなくて目をそらしていた私。でも今日からは胸張って伝えたいこの思いを。歌を歌おう、音符に乗せて。耳を澄ませば心の歌聞こえてくるよ。人は一人では生きてゆけない。支えて支えられて歩いてゆくの。そんな当たり前のことだけれども、そこにあるつながり見失わぬように。暗闇をさまよいながら光探してた私。その先にある幸せをあなたは教えてくれた。歌を歌おう、あなたのために。ありがとう、私また歩き出せるわ。はい、というわけで、今回はですね、大切なものという、詩をお届けしたんですけれども、こちら、誰が歌ってるかということなんですが、私のですね、もうかれこれ14、15年くらい、もっとかな、多分15、16年ぐらいだったかと思います。私の音楽仲間、立木久美子ちゃんの、オリジナル曲になります。この実はリリースされたのが結構前なんですね。2007年のレコーディングというふうに聞いていたので、多分、まあその後ぐらい、2008年とか、そのくらいで、だいたいだから8年ぐらい前の、楽曲になるんですけれども、もう、本人がですね、まあ、ちょうどこの頃って、まあ、音楽活動もやっていたんですけれども、いろいろとこう、まあ、自分の人生経験を生かしたいということで、様々な、こう、アルバイトというのかな、なんかいろんなことをちょっとやっていた、時期もありまして、まあ、その頃からね、まあ、僕は知り合いだったので、まあ、いろんな姿をちょっと見て、来たこともあったんですけれども、まあ、本当に、久美ちゃんの中でね、まあ、いろいろと思うことがあって、どうしてもこの、どうしても人生ね、いろいろ生きていくと、なんていうかな、ネガティブになって、前に進めなくなるとか、本当にいろんなことがある中で、まあ、作られた歌のような感じがいたします。人は一人では生きていけない、支えて支えられて歩いていくの。それが、そんな当たり前のことだけれども、そこにある流れ、見失わぬように。ということでね、本当に彼女自身も、なんていうかな、いろんなこう人とのつながり、本当に大切に、している子で、たまたまね、先日、ちょっと仲間内で、大きい飲み会があって、私もそれ参加したんですけども、何人来たんだけど、40人ぐらい来たのかな。で、それもね、面白いんですよ。同じ、まあ、自分みたいにミュージシャンの人もいれば、まあ、普通の一般のサラリーマンがいたり、バスの運転手がいたりとか、ほんと様、あとね、なんだっけ、催眠術師も確かいたような気がしたな。ほんと様々なね、職業の人たちが集まった中で、ワイワイと、飲み会をやったってことがあるんですけれども、ほんとにクミちゃんのように、いろんなね、経験を積んで、なんていうかな、また自分をいろいろとみんな見つめ直して歩いていくということも、まあ、人生の中では大切なのかなという気がいたします。そんなわけでございまして、今週の合言葉、大切なものを、お届けいたしました。では、楽曲を聴いていただきましょう。立木久美子、大切なもの。
ウォーターテイメント。
さて 83.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ、ここで番組のお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォーム、公式サイトにアクセスして、下の方へ画面をスクロールさせるとお便り募集中と書かれた専用フォームが出てきます。そちらからご応募ください。またオリジナルコーナー愛言葉で、紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募くださいね。さらに番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご利用ください。さてここで私相原龍太よりお知らせです。冒頭でもお話ししました通り、2016年の残りのライブがあと4本もあります。通常のブッキングですが、11月27日日曜日野方アイウー野方、12月10日土曜日エコダアイミックスエコダ、12月25日日曜日エコダアイミックスエコダの3本、そして、あと1本がイベントになっておりまして、ちょっとこちらもね、詳細が出ておりますのでご紹介いたしましょう。12月11日日曜日、新大久保クラブボイスさんにてですね、番組、インディーズナイトさんと、ラジオとラジコの、レギュラーパーソナリティによります音楽と朗読の、ま、エンターテイメントステージということで、インディーズナイト、ラジオとラジココラボイベント、ラジオライブオブボリューム1という、ま、大体的なね、音楽と朗読によります、ま、イベントが開催されます。はい、素晴らしいですね。詳細はですね、11時半、昼間の11時半、オープン、12時スタート、前売り2200円、当日が2500円で、プラスワンドリンクで500円となっております。ご予約の方はですね、各出演のアーティストさん、もしくは、Facebook ページ、それから公式サイトの方にもね、載ると思いますので、ぜひね、そちらの方から、お申し込みいただければと思います。よろしくお願いいたします。また、私のね、ライブの方も、ぜひね、お越しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、本日の放送いかがでしたでしょうか。スポットライトのコーナーでは、かまぼこをテーマにお届けいたしました。かまぼこというと、自分の中ではね、神奈川県の小田原市に、鈴広というですね、去年かな、創業150周年を迎えた、ま、老舗のかまぼこ屋さんがありまして、実はそこで手作り体験とかもなんかできたりするらしいんですよね。手作り体験ってなかなかね、そういった現地とかに行かないとできることじゃないのでね、もしね、手作りのかまぼこをね、作って食べてみたいという方は、ちょっと小田原の鈴広さんまでぜひね、行ってみるのもよろしいかと思います。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は11月22日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティ担当の宇治家美香です。来週も聞いてくれよな。
第4週担当パーソナリティ、シンガーの宇治家美香さんでお届けいたします。宇治家美香ちゃんね、実は今度の放送で、卒業ということですので、卒業スペシャルということでお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。 See you next time! バイバイ、チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。